ルカの福音書の第2章1節から7節順に読み進めていきましょう。ここには、クリスマスのストーリーが書かれています。マリアに男の子が生まれるという、その場面になります。で、おそらくこのヨセフとマリアが今の私たちの時代に来たら非常にびっくりするのだろうと思います。当時のこの状況とは似ても似つかないようなクリスマスの光景が私たちのところに繰り広げられているからですね。こんなにも全世界でイエス・キリストの誕生ということが盛大に祝われるようになっていくとは、この当時二人は知る由もなかったでしょうし、またそんなことを本当に少しも感じることのできないようなただ中に、このイエス・キリストの誕生があったことを少し見ていきたいと思います。ルカの福音書の第2章の1節から、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。皇帝アウグストというのはローマ皇帝になります。当時この一帯を広く支配していたローマ帝国、その属州となるユダヤの地方について住民登録をせよという命令が出たわけです。これはユダヤのみならず、ローマが治めている一体どこにおいてもでした。で、そこに住民登録というのは、人々が自分自身の存在と家族構成と持ち物等を登録をするような、そういうことになります。何のためかというと、徴税徴兵のためというふうに言われています。ローマが各地を支配するにあたっては、それぞれの自治というのを広く認めてきました。自由にしていいということを言ったわけです。ですので、それぞれのところが自分たちの在り方というのを保ちつつ、ローマ帝国の中で存在することができました。その代わりといってはなんですけれども、ローマ帝国はそれぞれのところからしっかりと税金を取るということをして、その権威というのを保っていたわけです。また徴兵ということで、それぞれのところから健康で、そして力があって兵になることのできる者たちがローマの兵として雇われてというかですね、移されていって徴兵されるということがあったわけですね。ですので普段はユダヤの地方をはじめとしてローマの属州というのは、そんなにローマ帝国の支配というのをきつく感じることがなかったわけですが、この税金と徴兵ということに関してだけは、決してそこを免れることができない非常に厳しい状況にありました。住民登録というのはそのことの土台となる調査でしたので、誰一人免れることはできず、そのことをするようにと言われてきたわけです。で、ユダヤの人たちにとってはこの住民登録こそがローマの属州であることを否応なしに突きつけられる現実でした。で、神の民である者たちが自分たちの歩みが他国の支配下にあるというのは非常に屈辱的なことでしたし、だからこそ神の国の再建をというメシアへの待望になっていったわけです。そのまさに自分たちに覆いかぶさるローマ帝国の支配ということがここには出てくる。そしてその現実のただ中にイエス・キリストはお生まれになってくることが示されていきます。クレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録と言われていますが、詳しい年代ははっきりとは記録に残っていません。ただ、マタイの福音書の方に出てくるヘロデ王がですね、だいたい 紀元前4年に亡くなっていくので、そうしますと、4年から6年の間が実際のイエス・キリストの誕生の年だったのではないかというふうに推測をされます。3節。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。このところで自分の町というのは、それぞれの本家があるところというふうに理解をしていただくといいと思います。民族の部族がそれぞれにある時代ですので、自分はどこどこの地方の出身といえば、そこに戻っていって、一族の中での自分自身を登録していくことになるわけです。ですので、4節のところに、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと記されています。ガリラヤの町ナザレはガリラヤ湖のところにある町です。地図を見ていただきますと、ガリラヤ湖、イエス・キリストの時代のパレスチナというそういう地図があるかと思いますけれども、ガリラヤの近くのところに、ナザレという地名が出てくるのがわかるでしょうか。そのところからずーっとですね、南へと下っていったところに、エルサレムがありまして、エルサレムを越えたところに、ベツレヘムがあるわけですね。で、このところまでの旅というのは、およそ、100キロ以上というふうに言われています。100キロの距離を、車とかですね、電車とか飛行機の移動手段がないときに、基本的には歩き、そして荷物を乗せるロバ、そういったもので移動するというのは、非常に大変な旅であることが、理解していただけるでしょう。そうですね。どのくらい歩くことができるか人によって随分違うかもしれませんけれども、およそ3、4、5日ぐらいでしょうかね。歩きながらの旅になったわけです。で、その道を行かなければいけないというのが、この住民登録の力なわけですよね。で、誰であっても、どのような状況であっても、たとえお腹が大きくてですね、もうすぐその子供が生まれそうだということであっても、そういう事情も否応なしにしなければならないというのが、この住民登録の強制力になるわけです。で、彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったと。書かれています。ダビデの家系であり、血筋でもあったのでっていうのが、このダビデの町へ登っていったというところと重なっていきます。ベツレヘムというのは、決して大きな町ではありません。エルサレムから南の方に下っていく町になりますけれども、決して大きな町ではなく、何か特色のあるところではありません。ミカ書の5章というところには、ベツレヘム、エフラテよ、あなたは小さいものであるけれども、そこから救い主が出るのだと。これが昔から定められていることであるというふうに言われています。で、それは、小ささということを強調して言われていることなんですね。エルサレムを通り越えて、王家王宮がある、エルサレムを通り抜けて、南に下っての小さな町ベツレヘム。そこに、この夫妻はやってくることになります。で、五節のところに、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったと記されています。 で、身重になっている許嫁の妻という状況は、先週、先々週ご一緒に見たことですので、すでに理解をされているところでしょうけれども、改めてこの状況の中で、住民登録をしに行かなければいけないという、そういう状況を思い浮かべていただきたいと思います。この一族に属している者たちは、皆が集まってくるわけです。ゆかりのある地に。ということは、昔ながらの知り合いであったり、親族であったり、そういう者たちとも再会をしていくという場面になります。しかし、その場面において、自分自身、自分たちの状況というのは、公にできるような状況ではないわけですね。私たちはこれから結婚をしますということを公に宣言した。そしてその後実際に結婚をしましたというお祝いの席に人々を招くよりも先にお腹が大きくなっている状況でその人たちに会わなければいけないというそういう状況です。で、その非常に大きなことから、考えようによっては非常に後ろめたい状況の中で、しかし本当はそうでないのだということがありつつも、でもそれを言って誰がどんな風に信じてくれるだろうか、そんな状況の中で、この二人はユダヤのベツレヘムという町に向かって行ったのでした。6節、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。会話桶に寝かせられた赤ちゃんという、ここにもまた不思議な光景が繰り広げられることになります。本来であれば、このユダヤのベツレヘムに戻っていったときに、頼りになる親族やそういったところに身を寄せるのが、筋であっただろうと思われます。当時は、それぞれの町に宿屋があって、すべてのことが完備しているという、そういうことではありません。大体の場合、知り合いを頼ってこの町を訪ねていき、その知り合いのつてで、空いているお部屋にお世話になるというのが当時の人たちの旅のスタイルでした。ですので、このユダヤのベツレヘムに来た時に、彼らもまた本来であれば親戚の家を訪ねたり、つてをたどってのお世話になるということが本当はふさわしかったはずだったことです。しかし、残念ながらそのところには泊まることができなかったようです。自分たちがそこを訪ねることをはばかられたのか、あるいは旅をしてきたのが、ゆっくりのペースだったでしょうから、遅くてもうすでにそういったところはいっぱいだったのか、わかりませんけれども、彼らは宿屋を訪ねて回ることにもなりました。しかし宿屋にも彼らのいる場所はなかった。すでにそういった先客がたくさんいて、彼らが泊まれるところはなかったというのです。それで、大体人の泊まるところには、その旅のお客さんたちが連れてきている家畜たちが休んでいる場所がありますので、そういったところに行ってですね、そこの布、貝場桶、餌をはむ桶ですよね。そのところに布にくるんで赤ちゃんを寝かせるという中で、この世を迎えていくことになります。で、これが救い主と言われるキリストの誕生の様子になります。それにしてはあまりにも私たちの想像から隔たった、随分と過酷な状況の中にこの赤ちゃんが生まれてきていることを私たちは知ることができるでしょう。暗闇の中に光が来るというふうに言われていますけれども、あまりにもその暗闇は大きく深い暗闇のように思われます。 ローマ帝国の支配、その強制的な力ですね。また、マリアとヨセフが人にはなかなか理解をされない特殊な状況の中でのお腹が大きくなり出産をしていくということ、迎えられる町においても決して人々が歓迎をして迎えるということではなく、本当にみすぼらしい、綺麗では決してない環境の中に産み落とされ、布にくるまれて貝羽桶に寝かされる様子、それは暗闇の中に光が出るというにはあまりにもわずかな小さな光でかき消されてしまうような、そのようなものに見える、本当に小さな、このことによって一体世界の何が変わるだろうか、このユダヤの民の、神の民の歴史の中でこの時一体何が変わるだろうかっていう、そういうふうにしか読むことのできない、こんな光景の中でキリストは生まれてきたわけですね。それがですね、私たちは今2000年時が経って、今世界の中でどんな風にそのことが受け止められ、また祝われているかということを目の当たりにしています。ちょうど歴史はキリストの誕生を境にして、それより以前とそれより後という風に西暦が区切られていくようにすらなっています。それほどまでに歴史を変える一点であったのだというふうに認識をされてきたわけです。そして世界中でこぞってこのことが喜ばれ祝われている。本当に綺麗にきらびやかに街が輝き、音楽が鳴り響き、それはこの時の家畜小屋の様子とは全く違う、本当に違う状況の中でこのクリスマスが祝われていることでしょう。マリアも今の時代に来たら本当にびっくりしたと思います。あの時、自分は人目を避けるようにしてですね、生活をしなければならなかった。唯一の拠り所は親類のエリサベツのところに赤ちゃんが生まれて、そのことは自分にとって同じ神様の御業を経験した。その人だけが心を許せるけれども、後の人は誰も理解をしてくれない。そういう状況の中であったわけです。それが今やですね、クリスマスの劇をすれば、マリアさんというのは主役ですよね。ステージの真ん中で胸を張って、私は神様のはしためしもべです。神様のお言葉通り好みになりますように。そんなことは、マリアの本当に日の当たらない誰も知らないところで告白をされたことだったわけですけれども、今やその告白が歌になり、世界中のステージの真ん中で繰り広げられていく。そしてイエス・キリストの母マリアという存在がいかに大きなものであるかということが様々な形で記念されているわけですよね。そんな風になるとは、この時の二人にはどうしたって思えない。本当に小さな世界の片隅でのひっそりとした最初のクリスマスであったことを思わされます。と、同時に私たちはこの今の世界の中で非常に大きく盛大に喜ばしくクリスマスが祝われているその中にあって、なお、もしかしたらあの時と同じように、この方をお迎えするところがない、お迎えする人がいないという現実を、垣間見ることがあるのかもしれません。確かにあの時とは違う。それほどまでに盛大に。しかし、そこに本当の救い主を知って、そのお方を喜んで心に迎え入れて、この時私のために救い主がお生まれになったというふうに受け止める人、受け止める心の どれだけあることなのだろうか。もしかしたら私たちはイルミネーションの非常に明るく灯るその中に、暗い闇というものの中にまだまだ閉じ込められている歩みを持って、自分の目が見えない状況で救い主を見失って歩んでいる、表向きクリスマスを祝いながら本当のクリスマスの意味を見つけられないでいるという、そういう状況も今の時代にあるのかもしれません。もしそうであるとしたら、本当にそれは悲しいことであり、またぜひ本当のクリスマスの意味を知ってほしいと願うところです。神ご自身が一人子をお使わしになった。暗闇の中に、すべての人を照らす誠の光として、このお方が来られた。その光は、このお方によるものであって、私たちの富や繁栄や毎日の喜びというところから来るものではなく、このお方が光の中に私たちを導いてくださったからこそ、様々な世のこともまた私たちにとって喜びの一つとなり、楽しみの一つとなり、そして私たちはこのことを神様に感謝をすることができるようになっていったわけです。ですので、この光なる方が私たちのもとに来られたということの本当の意味を、私たち自身もまたもう一度深く覚えたいと思いますし、また多くの方にこのことを分かち合う素晴らしい時を迎えたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。